20ページ意見書。煽り運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書。全員賛成で可決し、国に提出。本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が必要な煽り運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また、平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、煽り運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件事故が相次ぐ中、煽り運転をはじめとした極めて悪質危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。警察庁は平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる煽り運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は煽り運転の厳罰化に向けた法改正の検討や、更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。そこで政府におかれては、今や社会問題化している煽り運転の根絶に向け、安全安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。規1、煽り運転の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも、道路交通法上厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。2、運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、煽り運転等の危険性や、その行為が禁止されていること、及びその違反行為に対しては取り締まりが行われることについての更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。3、広報啓発活動については、煽り運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、煽り運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNS や広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書。全員賛成で可決し、国に提出。東京池袋で87歳の高齢者が運転する車が暴走し、母子2人が亡くなった事故以降も、高齢運転者による事故が続いている。近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、75歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっており、単純ミスによる事故も目立つ。警察庁は昨年末時点で約563万人いる75歳以上の運転免許保有者が2022年には100万人増えて663万人に膨らむと推計している。こうした状況を踏まえ、国は17年施行の改正道路交通法で75歳以上の免許保持者は違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務付けたが、今や高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題である。また過疎地域を中心に未だ生活の足として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みである。政府におかれては、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての高齢運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、 下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。き、1、自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した安全運転サポート車、サポカー S や後付けのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。2、高齢運転者による交通事故を減らすため、自動ブレーキなどを備えた安全運転サポート車免許の創設や、走行できる場所や時間帯などを制限した条件付き運転免許の導入を検討すること。3、免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド予約型乗り合いタクシーの導入など、地域公共交通ネットワークのさらなる充実を図ること。また、地方自治体などが行う免許の自主返納時におけるタクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
21ページ、意見書議員研修会。選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書。全員賛成で可決し、国に提出。2018年2月に内閣府が発表した家族の法制に関する世論調査によると、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成、容認と答えた人は 66.9% にも達し、反対の 29.3% を大きく上回っている。特に大勢の方が初婚を迎える30から39歳の年代では、賛成、容認が 84.4% にも上っています。また、同年3月20日に開かれた衆議院法務委員会では、法務省が夫婦同姓を義務付けている国は世界でただ一つ、我が国だけであることを明らかにしました。日本国憲法は、個人の尊厳と法の下の平等を基本とし、家族法を個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定しなければならないとしています。しかしながら、現行民法は、婚姻にあたり夫婦同姓を強制し、夫婦のどちらかが改姓しなければ結婚できない制度となっています。このため、改姓に伴う煩雑な事務手続きや望まない改姓による精神的苦痛、非婚化や少子化など様々な問題も生じているところです。氏名は個の表象であって、人格の重要な一部であり、価値観や生き方が多様化している今日、別姓を望む夫婦にまで同姓を強要する理由は存在しません。我が国も批准している女性差別撤廃条約は、性及び職業選択を含めて、夫及び妻に同一の個人的権利を保障することを締約国に求めており、こうした観点からも選択的夫婦別姓制度の必要性があります。一方で、制度の導入が子どもに与える影響も想定されることから、制度を導入した先進諸外国の事例調査も併せて行い、今後導入すべきであると考えます。よって国においては、民法改正案を国会に提出し、選択的夫婦別姓制度の導入を図るよう強く要望します。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。埼玉県町村議会議員研修会。10月17日、吉見町民会館、フレサ吉見にて開催。演題、危機を乗り越える夢と戦略、ローカル線と地域の活性化。講師、鳥塚明氏。千葉県の赤字ローカル線、いすみ鉄道の社長に就任した鳥塚氏が、いかにして今までと違うやり方でお客さんを呼んだかを具体例をもとに説明されました。女性をターゲットにしたムーミン列車や、あえて懐かしい昭和をアピールした車両の導入、またレストラン列車など多くのアイデアで人気となり、その結果、いすみ市は移住したい町の上位にもなりました。市のどこの地域にもチャンスはある。その落ちている宝石の原石の磨き方が重要だ。 との言葉は杉戸町の将来について考えさせられるものでした。公園の様子の写真があります。